東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
おざわてるきのやる気満々ラジオ。この番組は長野県きっかけ作りに小沢てるきによる身の回りの方々とのいろんなエピソードなどを紹介したり、毎回テーマを決めて熱く語り、番組を聞いた後に皆さんの元気ややる気が湧いてくるのを目指す番組です。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは、
小沢てるきです。
真田由香です。
はい、ありがとうございます。まあ、局長の、ちょっとしたやじから始まってますが。はい。現在ね、5月18日の収録によりお届けしております。まあ、今回も前回に引き続きまして、それぞれの自宅より中継でおつなぎして配信させていただいております。
はい。
ね、もしかするとね、今回も、途中で音声が途切れるとか不都合でね、お聞き苦しいこともあるかもしれないですけれども、あらかじめご了承ください。ゆかさん、はい、千葉のね、はい、社会状況どんな感じでしょうかね。
千葉の方はですね、
はい、
今まではあんまりその外に出てる方っていうのも少なかったんですけど、はいはい、運動不足なのか公園とかで、やっぱ走ってる方とかも多かったりとか、あとは、だんだんとそのショッピングセンターがやっぱりオープンしてるんで、ちょっとそれが、そこにばっかりみんな行くから怖いなと思いますね。うん、長野はいかがですか？
ああ、ありがとうございます。うん。まあ、長野県はですね、14日にね、緊急事態宣言は解除されたんですけど、はい、まあ、まだね、未だに、気を許せない状況ではありますね。
そうですね。
まあ、ただね、うん。まあ、ただ、公民館とかね、まあ、そういった公の施設なんかも、まあ、随時使用できるようにはなってきてますので、うん、まあ、雰囲気としてはね、はい、少し和らいだ、緊張感は少し、まあ、緩和されたような気がしてはいます。う
ん。はい。
まあ、ただ、2回目のね、緊急事態宣言にはならないように、今はどうしても、この医療体制ってもののね、より強化していく。まあ、大阪の府知事なんかも言ってますけど、まあ、そんなところに ね、力を注いでほしいなって思います。
はい。なんか、小沢さん、今回は何かこう、リスナーさんに対して重大な発表があるって聞いてるんですけども。
ああ、そうなんですよね。なんでしょう。まあ、楽しみにね、ちょっと最後、にお届けしますので、楽しみにしててもらえればと思います。
はい。はい、
まあ、いずれにしても、社会のね、冬がまあ、明けるのはもうちょっと先になりそうですけど、まあ、今回もリスナーの皆さんがやる気満々になっていただけるように元気なラジオをお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しております。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、ozawa@radio365.net、ozawa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、それでは小沢てるきのやる気満々ラジオ第11回目放送、長野県民、冬の作品に見える景色、始まります。この番組は、レディオ365NCC スタイルの提供によりお送りいたします。さあ、ビオリより、このコーナーでは、きっかけ作りに小沢てるきの日常といろんなエピソードなどを紹介して皆さんの心に元気が湧くのを目指すコーナーです。
はい、
それでは今回のテーマは、仕事は自分で掴みに行くもの。
はい、
ということで始めていきたいと思います。
うん、
このねテーマを設けようと思ったのね、僕ね、はい、本を読みましてね、この間ね、
うん、
共感 SNS って本わかります？
知らないです、
はい、ユーコスっていうね、まあ、SNS ではだいぶ有名な元、うん、AKB さんだったかなの、メンバーさんだったりした彼女だったんですけれども、はい、今はですね自分の会社を持ったりしていろんな発信をするっていう形ですね、インフルエンサーの仕事だとかをしながら自分で仕事を作っているっていうような方なんですけれども、
はいはい、
若い方でねすごくしっかりされてるなっていうふうに思います。
はい、
で、まあ、その方がね書いていた本の中で、まあ、このところが触れられてたんですけれども、
うんうん、
やっぱりねその仕事っていうのは今まで従来の形であればどっか会社に行ってね会社というのは、仕事を営業として持ってこなきゃいけないんですけども、個人としては、はい、個人としては仕事自体は会社に行けばあらかじめあるようなものだったっていうところが ね、
はい、
結構ある時代ではあったんですけど、今後はやっぱりねその社会状況としてもいろいろ変わってきますよね。
はい、
タスクっていうものは減ってくる。要は AI がね、入ってきたりとかすることで、タスク自体は、やるべきことっていうのは、機械ができたりとかしていくと減ってきたりするっていう中で、仕事自体も自分の強みをとにかく打っていかないと、なかなかその気づくことができなかったりする時代になってくるんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。そんなとこから、今回ちょっとそんな、ね、話を、いただければなと思って、でその先にやっぱりその自分自身でいかにして仕事を作れるようになればいいのかっていうところちょっと話できればなと思いましてね、このテーマにしました。はい、
はい、
で、このこれからにね求められてくるっていう力の部分なんですけど、僕が考えるのは、やっぱり一番大事なところとしては何かに柔軟に対応していかなければいけないっていうところで、この間も、前回のラジオでもね、お話をさせていただいたんですけど、いろんなシステムだとか、なんだろうな、いろいろな、新しいものがどんどん入ってくる時代になります。この中で、はい、変化していくものに対応していかなければね、それを拒んでいては、先になかなか進めなくなっちゃうっていうところがあるかなって思うんですよね。うん。なので、そこのところを、ね、例えば新しいものが来たときに、どう考えるかっていうね、これ結構重要でね、うん、新しいもの従来あってそれが常識的にはそんなことは成功しないっていうのは思われていたものに対して、例えばスマートフォンだとかのものもね、はい、これ本当に電話ができた時は、電話するってこと自体がもうすごいことですよね。
もう
人と人とが話が見えないところでできるってことがすごいことだった。ただ
そうですね、
もうこれ今スマートフォンになれば何でもできちゃうっていうね、スマートフォン一つで何もできてしまうっていう時代になってるわけですけど、そんなものは本当にねドラえもんの世界だったようなね感じなわけですよね。
うんうんうん、
だから、そこのところにこういうものを打ち出していったときに、それに飛び込んでいけるっていうかね、それも力だと思っていて、それが変化適応力っていうところに僕は思っています。
はいはい、
うん、で、最終的に、どういうふうなね、形で仕事を作っていくかっていうと、やっぱり大事になってくるのは、このラジオだったりもそうなんですけど、はい、発信力ですね。
うん。
うん。じゃあ自分のとにかく、発信していくっていう力が大事だなと思います。うん。今まで、そうですね、仕事自体は、考えて作っていくっていうものがね、あらかじめあったものっていうのは考える必要がないんだけど、これからは何か考えて自分で発信していかないと、はいはい、これね、そこがなかなか時代に取り残されてしまうというか、そこがある種ちょっと厳しい部分でもあると思うんですけど、求められているところかなと思いますので、はい、こういう、ラジオだとか何かしらのツールでね、SNS もいろいろとね、ありますので、 まあ、ゆかさんもね、あのスプーンだとかね、そういうものをね、やったりとかね、でね、
はいはい、
うん、まあ、あの、いろんな発信の仕方ってあると思うんですけど、はい、まあ、自分自身で、そのところのリスナーさんだったり、まあ、聞いてくれてる方が何を求めているのかっていうのを考えながら、ニッチに進めていくっていうね、ここ大事だなって思ってますね。う
ん、あの、そうですね。
うん、あの、その人が何を求めているのかっていうのをより考えて、それを情報として、あの、ためになるような情報をまた発信していったりとか、使えるなっていうものを、うん、あの、提案していってるということで、あの、仕事っていうのはできてくるかなと思いますので、うん、まあ、ぜひ、あの、聞いてくれてるね、あの、皆さんも、まあ、そんなことを考えながら今後ね、あの、生活していってもらえれば、よりいい、あの、ライフスタイルが描けるんじゃないかなと思います。
はい、そうですね。まあ、やっぱりこう発信力とかでいろいろ、なんかこれは語弊があったらあれなんですけれども、その今回 の, そのコロナの影響で改めてその発信のツールっていうもののこういうなんか飛躍的な、あの、なんサービスの、なんていうんでしょう、向上っていうんですね、そういうのがあったので、やっぱいろんなもの、さっき小澤さんも言ってたんですけども、いろんなもののその可能性っていうのが広がるなと思いましたね。
うん。そうですよね。まあ、こういったそのツール、いろんなものが出てきてるから、そういうものを利用すればね、あの、より、あの、いろんな形でチャレンジしていくっていうことができるかなと思いますので。
そうですね。はい。はい、
ね、どんどん挑戦していっていただければなと思います。
はい。
ということでね、今日の、小沢日和の、ね、コーナーはこれで終了いたします。はい、以上です。ありがとうございました。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、
たまるか。
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
あるまるゆえに思う。このコーナーでは毎回一つのテーマを決めてみんなで熱く語り合うコーナーです。
はい、
それでは今回のテーマは、つながりの大切さ。
はい。
はい、まあ、若干ベタなね、あのね、あの、タイトルかなと思いますが、まあ、このね、コロナウイルスの発生でね、まあ、改めて、はい、あの、感じたこと、うん、まあ、あの、悪いことはいっぱいあると思うんですけど、まあ、ただ、うん、いいことに目を向けていくと、よりいい、あの、未来が開けてくるかなって思うので、うん、まあ、今回、うんうん、まあ、そんなね、ことを二人でちょっとお話しできればなと思います。
はい。
はい。あの、ゆかさん、あの、このコロナウイルスの発生でね、まあ、改めて、まあ、感じたこと、まあ、まあ、あの、悪いことも入ってももちろんいいです。あの、ご自身の中で、どういうふうに、こう、感じました？このコロナウイルスっても発生したことによって、
その、仕事でもいいし。そうですね。
うん。
あの、会いたい人に会えないっていうのは、なんかちょっと改めてこう寂しいなって感じました。家にね、うん、 あ、そうそう、局長にもですよ。なんだろう、家にね、やっぱこう、はいはい、私実家長野ですけど、やっぱりこの騒動があった時って、やっぱこう千葉とか都心にいるじゃないですか。はい、で万が一例えば母親や父親、あとまあ家族が何かこうコロナに感染して倒れてしまってっていう場合であっても、駆けつけることもできないしっていうもどかしさはすごくあって、怖いなって、すごく不安になった思いはあるんですけども、まあ、そのおかげっていうのもなんですが、頻繁に親と、まあ、ほぼ毎日ぐらいもどうかなっていうので連絡を取るようになってますね今ね。
おお、そうなんですね。はい、いや、もうね、その都会だったり県外の人が戻ってこれないこうもどかしさ、これはね、うん、すごくあるような気がしてますね。いろんな意見があるじゃないですか。県外の方がね、長野県に来ることでその広がってしまうみたいな。
そうですね。
やられたりとか。だけど、その大事なね、その時に、まあ、だって、ね、こう、その人がそこにいることは、そのコロナが起きる前からのことであって、その実際に戻ってきた、ね、そういうことがなるとは思わずに、こう、その県外の方に出てしまってるってわけじゃないですか。
はいはい。
うん。いや、これなんか、こう、すごくね、旅行で来るとはまた別の、こう、形ですよね。その、スタイルとしてというか、うん、タイプとして。
やっぱり、この長野とかって、空気も綺麗だし、やっぱその、はいはい、コロナの感染がなかった時に、やっぱりこう、長野とかで都心からも近いですし、そういった意味で、皆さんがその、安息を求めて、行かれるっていうのすごい私として、長野出身のものとして嬉しいっていうのも、まあ、ありますね。そういうところだと長野を感じていただけるっていうのは嬉しいなとは思うんですけれども、
はいはい、
やっぱりこうどうしても怖さも感じちゃうっていうのはありますね。
そうですよね。
うん、
まあね、このコロナウイルスっていうのは何かこうこ怖いというかね、やっぱり分からないっていうところがね、そのご自身がその感染してるかどうかも分からないっていうところ、これすごいことですよね。
そうですね。やっぱりこう、自分で簡単に調べられればいいですけど、そういうわけにもいかないじゃないですか。
うん。
だから、自分、こう、症状が出てなかったとしても持ってるかもしれないっていうのを思うと、もうどこにも行かれなくはなっちゃいますね。だから、何も不安を感じずに、日々生活できてたその日常とかのやっぱりありがたさっていうのが、なんか身に染みるなと最近思いますね。
そうですよね、身に染みてね、これ感じますよね、やっぱりね。一個一個の、例えばこう野球とかね、もうこれもオープンがなかなかできてなかったりとか、その日々のスポーツ観戦もそうですし、ライブとか、そういった会場にね、足を運ぶみたいなものも、これできない楽しみがなかなかね、レジャーとか、そういうところもなかなかできなかったりするっていうようなことがあったりとか。
はい。
うん。まあ、そうですね。だからね、まあ、その日々できていたことに対して、こう、ありがたさをね、より感じたりするっていうタイミングですね、今はね。
そうですね。
まあ、ゆかさんとして、この収束後、ね、このコロナが終わった後の未来というのは、どんなイメージで考えてますか？はい、
しばらくは、この状況って終わったとしても続くと思うんです。そのソーシャルディスタンス、まあ、人との距離とかもそうですし、常にこうマスクをしたりって予防とか、そういったものは、まあ、ニュースとかでも言われてますけど、もしこの収束してワクチンができたとしても3年ぐらい続けないといけないとかって聞くので、
はいはい、
そういったところではそういう人との距離感もそうですし、今ね、なんかニュースとかで見るとそのズームとかでもなんかズームでね、この間も言ってましたけど、結婚 あのなんていうの、相手を探したりとかっていう、そういうビジネスとかがやっぱ今後あのやっぱ展開していくのかなと思いますね。
あ、リモートでのね、何かいろんな形で、うんうんうん、
そうですね。
まあこれも、まあ、ある種この間もね、ちょっとリモートをより活用していきましょうっていう話をしてましたけれども、まあ、悪いことでは決してないかなっていうね、あのリモートで今までできなかったことができていくっていうことは、はい、まあ、いいことではあると思うんですけど、うん、まあ、ただやっぱりその対面での関係っていうのはすごく重要ですよね。
そうですね。
そこ
だから、は
うんうん、
ですね、早くあの人と普通に会えるようになりたいですね。
そうですね、そこはすごく思いますね、う
ん、はい。
まあ、今後ね、まあ、ちょっともうちょっとこの期間が長引くかなって思いますが、う
ん、はい、
まあ、ゆかさんね、まあ、私もそのよりこうそうある時にこうよりね、あの元気を出して皆さんにやっぱり元気になってもらえるように、
はい、
日々いろんなものをまた発信していきましょう。
そうですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、それでは以上、〇〇ゆえに思うのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
ん？何この古い小さな機械？
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
小沢てるきのやる気満々ラジオエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをしていきましょう。小沢日和では、仕事は自分で神に行くもの、〇〇ゆえに思うでは、つながりの大切さをお話ししていただきました。
はい、リスナーの皆さん、お待たせしました。ここで小沢さんから重大発表お願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、あの、ためてね、あの、話するっていうのもちょっとなんですけど、まあ、小沢智之のやる気満々ラジオから、例えて、今回で11回目を迎えたこの番組です。はい、次回12回目、1年を迎えるにあたりまして、まあ、僕もね、すごくいろいろと悩み考えたんですけれども、まあ、この番組を、終了いたします。
私のお仕事どうなっちゃうんですか？
ね、まあ、ゆかさんにはね、ちょっと散々お世話になりましたが、あの毎回のね、あの配信を楽しみに聞いてくださった皆様、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、思いや理由についてはね、次回ゆっくりといつも聞いてくださる、まあ、このね、お時間をいただいて聞いてくださる方の、ね、気持ちとともにお伝えさせていただきたいと思います。はい、
そうですね。私もうそんなに1年も経ったんですね。
いや、早いですね。うん、はい、あっという間でしたよね。まあ、ただなんか僕としてはいろいろ今年はね、この1年間っていうのは、まあ、ラジオを通してね、まあ、成長させていただいたという部分もありますけど、さまざまなことをね、はい、本当にあのきっかけを作ってきたっていうね、あの部分があるかなって思っています。うん、
はい、
で、まあ、あの次回のラジオはね、まあ、そんなあのものをね、こう皆さんに発信させていただくとともにですね、あのぜひこう最後なのでね、あの皆さんからのこう何か、ね、ご意見だとかご感想、ね、メッセージ、たくさんの、ね、メッセージが来ることを期待してあのお待ちしておりますので、ぜひ、
はい、
発信、メッセージを、ね、いただければなと思います。はい、
これからね、そのラジオが終わっちゃうということで、小沢さんの、はいはい、その、あの、後の携帯というか、小沢さんの情報ってどこを見ればわかりますか？
ああ、ありがとうございます。あの、僕のね、情報は、SNS、 SNS、まあ、カミカミですけどね、あのSNS 各種にてね、あの随時あのお知らせさせていただいております。あの Facebook では、あの例えばワイワイ広場、ここでね、あのおなじみになった浅間温泉のワイワイ広場というもので、お伝え出していったりとか、またあの子育てのね、支援団体の、アップルツリーというもので情報を出していったりとか、またあの自身では最近はですね、特にインスタグラムが一番、出していて、このラジオをですね、勉強させていただいてから、あのまあ引き続きと言いますか、まあ対象者はあの学校に行けない子どもたち、あえて行かないことを選んだ子どもたちっていうことでね、あのしてますけれども、あのまあ小沢てるきのやる気満々ライブということでお届けしておりますので、ぜひよかったら聞いてください。はい、はい、ということでね、自分の思いを熱く語っておりますので、小沢てるきで、探索していっていただければと思います。ゆかさん、何かお知らせありますか？
私のお知らせは、あの次回たっぷりしたいと思います。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントをどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はゆかアンダーバーカナダで検索してみてください。小沢さん、お願いします。
僕の ID はミストアンダーバーソウルフードで検索してください。
はい、
それでは小沢てるきのやる気満々ラジオ第11回目放送、長野県民冬の先に見える景色、これにて終了です。ここまでのお相手は、コロナ収束後は宮古島の海を見ながら島の人と酒を酌み交わしたい小沢てるきと、
収束したらゲーセンに行きたい真田由香がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組はレディオ365 NCC スタイルの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.